私はもう恥ずかしさでわけがわからなくなり、お兄ちゃんから自分のショーツをひったくると、そのまま部屋を飛び出してしまいました。握りしめたショーツのクロッチ部分には白い一本の筋跡がついていることは、私が一番わかっていました。部屋から飛び出してすぐ、私のスマホにはお兄ちゃんからの命令が表示されます。次はやらせろ。お兄ちゃんとのセックス、その光景を想像し、下半身を濡らしてしまう自分を軽蔑する。親子でセックス、それは絶対にダメだけど、またお兄ちゃんとのつながりは途絶え、もう二度と戻らないかもしれない。ふと姉さんの顔が浮かぶ。実際には見たことない、私を軽蔑し下げずむ笑顔。私はもう逃げられない。お兄ちゃん、部屋に入れて。こんな姿あの子に見せられない。お願い、ちゃんと言われたようにエッチな下着姿を身につけてきました。これはお父さんが昔に買ってくれて、そのままになってたの。スケスケ、乳首も割れ目もはっきり見えちゃうし、これ着たままエッチできるって。ほら、穴が開いていて、ここから直接できるの。だからね、ずっとタンスの奥にしまってあって。恥ずかしいよ。ねえ、ちょっと待って。覚悟はしてきたの。でもその前にお願いがあるの。このことは誰にも言わないで。だから私とお兄ちゃんがこれからそのエッチすること、特にあの子には、あなにはお願いします。だったら土下座します。土下座でも何でも。だからお願い、カナには何も言わず何もしないでください。だからカナを傷つけるようなことはしないで。違う、あなたとカナを区別してるわけじゃなくて、母親失格。それは自分が一番自覚してる。私があの人に体を許さなければ、お姉ちゃんだってまだ。だから私が家族を守るためならば、お兄ちゃんのためなら何だってするから。だったらお兄ちゃんのために、お兄ちゃんの奴隷になれ。今から親子を辞め、主人と奴隷となる。主人がお兄ちゃんで、私が奴隷。ご主人様の命令には絶対服従。あの、奴隷になるって私何をすればいいの？何でもってわからないよ。そんな曖昧なこと言われても。私はお兄ちゃんの母親だって思ってるし、それは 変わらない。だから、このペットボトルはお茶？私に？じゃあ、ありがとう。いただきます。来たばっかりなんだけど、奴隷のこと一人で考えたいから自分の部屋に戻って。あれ、ガラダに血が入らなくて、あれ、立てない。なんで。